うなの。行こうか。ヤブタ秀一の麦わら帽子。皆さん、こんにちは。矢蓋秀之の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花は紅ない、柳は緑という言葉がございます。まあ、これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことに翻弄されることなく、自然を見れば、私たちはとても幸せだな、ということでございます。今日もですね、帯広市は、東2条南11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオより、生放送でお送りをさせていただいております。この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどいただければ嬉しいな、というふうに思います。メッセージのメールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方が 0155-24-6699 でございます。こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ年末もですね、いよいよこう、迫ってきたなということで、年内に片付けないかん仕事をですね、どうやって片付けようかなと、右往左往しているような毎日を過ごしておりますが、ラジオ機のあなた、まあ、座ってでね、もうかなり、ハードな日々を送られているんではないかなというふうに推察をしております。先日ですね、広島に行ってまいりました。まあ、関西空港から、陸路で移動するんですが、関西空港まではですね、千歳から LCC が、PTA が飛んでいて、非常にもうリーズナブルに行けるんですよね。で、その割には陸路が倍ぐらいするという。で、まあ、私もともとケチですから、これはちょっとなんか払いたくないよね、というようなこう気持ちになりまして、まあ、バスで行くかと。以前もですね、バスで行って、日帰りでね、高速バスで行って、朝起きたら平行感覚なくなってたとかね。まあ、そんなことがあったんですが、まあ、今回はちょっと早い時間、深夜バスではなかったので、まあ、行けるかな、ということで行ってまいりました。まあ、やっぱりダメですね。はい。いろんなことがございまして、やっぱりこのバスよりも電車、JR、新幹線、まあ、在来線でもいいんですけどね。まあ、これでゆっくり行った方がいいなと、改めてまた思った次第でございます。あとはですね、ちょっと新しく拠点を設けまして、古いお家をですね、もう格安でお借りすることになったんですが、昨日の朝かな、かなり気温が低くって、水道が凍結をしまして、設備屋さんに来ていただいてということなんですが、なかなかこう開通しないでですね、あの手この手でいろいろやってもらってたんですが、もうほとんどダメということで、まあ大工事になりそうやなという感じでございます。あと、ま、そのね、新しい拠点に、ま、行ったことで、ご近所の方に、いろいろご挨拶回ろうか、ということで、たまたま、ま、その日はですね、将来の事業計画だとか、まあ、そんなことで、うちの、構成員、研修員さん、8名いたんですね。で、8名でご近所回りを、ま、させてもらったんですが、行くお家をお家で、ね、8人、こうゾロッとこう車から降りてくるじゃないですか。何があったんですかという感じでね、かなりこう身構えられまして、いや、ご挨拶に寄せていただきました。で、どんなご挨拶やということで、 まあ、近所に越してきましたという感じでね、あの、お話をさせていただいたのですが、まあ、年配の方が多くってね、若い方おられないということで、ちょっと寂しい地域やなと、まあ、うちらで盛り上げようかというような感じでございました。まあ、そんなことで、まあ、これからね、こう、楽しく、まあ、やっていきたいなという感じでございます。明日はそちらで2層の清掃をやって、日曜日は、クリスマスパーティーをやろうかということです。今日はですね、ちょっと環境整備ということでね、床磨いたり、不要品を倉庫に移動したりとか、お家がですね、見違えるようにこう、綺麗にこう、変わっていって、まあ、多分オーナーさんも、これ見たら随分喜んでくれるんじゃないかなと、そんな気がしておりますね。やっぱり家は開けておくとダメですね。人が使って、こう、生活をすることで、潤いが出てくると。まあ、そんな気がしております。それではですね、今日の一曲目、行ってみたいと思います。こちら。今日の1曲目は JCJ でバンバン聴いていただきました。まあ、話は変わってですね、まあ、冒頭でもお話をしたのですが、広島に行ってまいりました。で、広島はですね、竹原市という、まあ、小京都、小さな京都というふうにこう言われる、まあ、城下町みたいな感じでですね、古い町並みが残ってこう静かな感じなんですが、まあ、ほとんど観光に来られる方もおられなかったと思いますね。まあ、ちょっと感じのいいとこなんですが、その竹原市からですね、ちょっと離れたところなんですが、たまりという場所がございます。 どのような字を書くかっていうと、田んぼが1万枚ある里と書いて、田まりなんですね。で、その言葉の通りですね、両脇は山。で、その間をですね、国道、旧中線道かな、が走っているということで、国道と新幹線が走っているんですね。で、その平地の幅がですね、300メーターぐらいしかないんですよ。で、その両脇が全部棚田。で、その棚田が1万枚ある里ということで、たまりなんですね。で、まあ、古墳も数多くあって、まあ、各お家にはこう、蔵がついてたりとかですね、とてもこう不思議なとこなんですね。まあ、昔はもうすごい豊かだったんだろうな、というふうに、推察をしておりました。ところがですね、このたまり、若い人が全部いなくなって、6年ぐらいなのかな、限界集落になったので、そこをなんとか自分のふるさとを立て直したいということで、東京で、広告代理店の仕事をされていた、妹さんという方がいるんですが、そこに移り住んでですね、田んぼを休耕田をどんどんこう自分たち若手でこうやって耕してお米を作って大豆豆を作ったりとかですね、ここ最近はですね、お米の粉でドーナツを作るドーナツ屋さん、それから宿泊体験研修、農業研修ができるね、その宿泊場も合わせてこう作られてということだったんですが、毎週月曜日の早朝6時からですね、その妹さんが、ライブ配信でいろんな方とこう対談をするという企画がございまして、薮田さん久しぶりにどうとかって言われて、ああ、いいよって、暇してるしっていうことで出させてもらったんですね。で、いや、久しぶりだねっていうことで、その活動を聞くと若い方がたくさん来られてですね、農業をやられてるということなので、いやー、久しぶりにこう話したら、そんなことなってんのって言いたいなとか言って、いや、来てくださいっていう話になって、あ、じゃあ行くわっていうことにその場でなったんですね。で、まあ行くだけでちょっと面白くないんで、なんかこう企画しようかって。で、まあ自然栽培の、研修、宿泊、合宿という企画になりまして、まあ2泊3日でですね、そちらに泊まって研修会をやろうということでやらせていただきました。で、まあ2泊3日ですから、もう時間はふんだんにあるわけですね。で、行って半日いただく、次の日は朝から、早朝近隣のお散歩。ここで頑張ったすごいんですよ。もう唯一ある鎌倉時代の神社がですね、五時運営されてるんですが、地元の人はこの百何十段かある階段を登っていけないですね。もう限界集落で65歳の人がいないので、誰もここには来ない。で、信じ事ができないということでね、せっかく神社があるんですけど、その神社の階段登っていって神社で信じができないですね。で、まあその五時運営もされてるんですが、この先これどうなんのっていうような、感じのされ方をしていてですね、そのオーナーの妹さんが、いやもううちが頑張って利益を出して、なんとかここを五時運営したいと、そこまで言われてました。で、まあ行くその散歩でこう行くんですが、その神社の境内からですね、ちょっと道らしいものがずーっと続いてるんですね。で、彼は、さてクイズです。この道は一体何に使われていたのでしょうかとかって言われるんですけど、全くわからないです。みんなほぐれ。で、もし当たったらですね、その、米粉ドーナツ屋さんは、この宿泊設備があって、まあ素敵なホテルみたいな感じなんですけど、前方貸し、タダでします。これプレゼントしますとかっていうことで、みんな必死なって考えるんですけど、誰も当たらないですね。で、答えは、競馬場なんですよ。山道を馬が、まあ、こっちでバンバンみたいにですね、競走馬が走ってるんですね。で、周りに観客席、一位でこう、積み上げた、こう、ひな壇になった観客席があってですね、まあ、もちろんお金はかけたんですけど、まあ、そんなことやられて、さと、 いうようなことだとかですね、いやー、もう知れば知るほど面白いとこやな、ということで。で、まあ、座学をやり、現場をやり、土の構造の勉強をやり、土壌改良を実際にやり、ということで、まあ、どんどんメニューが進んでいくんですね。で、まあ、面白かったのは土壌改良のメニューなんですが、使うことによって、肥料をやって耕すことによってよろしくない、硬い土の層ができてます。水はけも悪い、田んぼ水湧いてます、水引いてない。っていうようなところで施工するわけです。で、さあ、明日の朝みんなで見に行きましょうということでその日が終わるんですね。で、次の日、ご飯食べてみんなで9時ごろ、ちょろっと、田んぼがどんな風に変わったかって見に行くと、すべての水が引いている。穴を掘ったら湧いてきたはずの水が湧かない。で、成功したなと。ということで、みんなはもう頭からハテナマークいっぱい出てましたけど、今日はそういうことなんですよ、ということで、まあ勉強して体験してということでね。まあ皆さんすごいこう喜んでおりました。まあそんな研修会をね、2泊3日で、まあやらせてもらったということでね、すごいこう、実り大きい、研修会だったかな、ということで、一度喜んでおりました。そんなことをね、広島で過ごしてまいりましたという話でございます。それでは曲いってみたいと思います。こちら。はい、ミシェル・ルグランで The Windows of Your Mind を聴いていただきました。ありがとうございます。ちょっと曲かけてる間にね、私が忘れ物したのを若手が届けてくれたということで、ありがとうございます。まあ、先ほどですね、話をした、新しいこう拠点なんですが、まあ、リフォームはね、一応こうされてるんですが、やっぱり水回りがかなり厳しいな、ということで、まあ、帯広市内に比べると随分こう気温が低いとかね、まあ、そんなことがあったんですが、この水がこう出ないとかね、凍結、配管凍結したとか、ボイラー破裂したとか、ストーブつかないとか、これは結構ね、こう厳しいものがありますね。で、暖房もですね、FF の床暖の E ストーブ 入ってたんですけど、基板エラーということでね、まあいろいろやってみたんですけど、全くダメで、いや、これ更新するとなると、床暖化したいし、予算結構いるなということでね、まあいろいろこう考えてたんですが、まあ初日はですね、もう日がなくって震え上がるぐらいで、暖を取るのは、電気シキフト、それから小さなパネルヒーター。いや、もうこれは無理やな、ということで。翌日は、仲間がですね、ポータブルストーブを持ってきて、まあ、うちもポータブル持ってきたんですけど、なんか潰れてしまって動かなかったりとか。まあ、日がないというのはもう本当に寂しいもんですね。それと水がこう、出ない。っていうのはもう本当に何もできないなという感じでございました。で、まあ業者さんというか、水道の線は幕別町の役場の方に開けてもらってたんですが、床から水吹き上げてるんですよね。で、吹いても吹いてももう間に合わないということで、まあ役場に電話をしてですね、線を閉めてもらうことにしました。で、まあ来ていただいてすぐ対応してもらったんですが、まあこの後どうするということで、まあ電話でですね、業者さんを紹介してもらったんですが、電話をしてみますと、みんな出払っていて、今日はもうダメですというような話になってしまったんですね。でも床から水が吹き上げてて、吹いても吹いても間に合わないということなので、まあ止めてくださいということで、役場の担当さん、市川さんという方がね、来られて、まあ対応してくれたんですが、まあやっぱりさすがやなっていうのは、うちでその業者さん手配しますということで、第一事件さんとかな、電話をしていただいたんですね。で、これはまあもう一箇所の、まあ補助があるすぐ近くで、まあ一度こう来て、別件でね、こう来てもらったことがあるんですが、来ていただきました。結論はですね、これ床、大工さんにはぐってもらって、で配管を確認して、で、まあどうするか考えるということだったんですが、まあいろいろこうやっていくうちにですね、来ていただいた方が、以前この家を担当してたということで、何するにしてたっていうんですね、隅々までしてますよ。床もめぐって、狭いとこ入っていってということでね、まあいろいろこうやられたと。いうことだったのですが、まあ、知り尽くされてる方がこう来られてですね、まあよかったかなと。で、まあいろいろ調べたり、その解消器つけたりとかこうやるんですよ。全然ガチ開かないですね。で、まあ最終的にはですね、その配管を外して、で、目視でこう確認するとですね、解消器つけすぎて、配管の内側のビニールが溶けてですね、それがこう、詰まって、全く水を通さない状態になっていたとかね。もう本当に想像絶するような、その不具合が、あっちもこっちもということでね。まあ大変な状態でございました。まあそれもですね、まあそのうち解消できるかなということで、まあ対応をしてもらってます。で、まあ、空間としてはですね、拠点としては非常に、キッチン、リビングがこう抜けていてですね、大きなこう空間がある。で、予備室みたいな感じで、仏間があって、和室があって、ということで、まあ、かなり使いやすいんですね。研修とか合宿とか、まあ、ちょうどいいこうサイズかなと。で、でっかい床暖房入ってるんで、まあ、冬でもこの上で寝ればってね。まあ今日、若手が一人昼寝そこでしておりましたけど、結構快適だったみたいでね。まあそんな風にこういろいろ使えるかなと。で、まあ前の方がですね、でっかいこう、昔の重たい液晶の画面を置いていってくれたので、まあそれにですね、タブレットつないで画面でこう、ホワイトボードのようにね、こう使えたりとか。あ、なかなかこれいいよなぁ、ということでね。まあ、結構気に入ってるんですけど、まあ、これからですね、このうちは、ものすごいこう、活躍をしてくれるんじゃないかなぁ、というふうに思うわけですよ。で、先日行った広島にこう、来てくれたね、K 研修員の方たちも、いやもうぜひ薮田さんのところ遊びに行きたいですとかって言うから、おお、いつでもおいでって泊まるとこもあるし、でも頭の中ではここまだ暖房も水も全然ダメですけど、じゃあここに泊まってもらおうかなみたいな感じでね、仲間もそっかい引っかえ、まあ入れ、出入りがね、かなりあって、まあ面白いかなというふうに思いますね。お風呂なんかもね、もう綺麗にリフォームされてるので、まあなかなかこう、使いやすいんじゃないかなと。今からちょっとね、嬉しい感じで、まあ最初見たときは大変やったなと思ったんですが、もうみんなでですね、こう、いろいろこう手を入れてくれて、機材、まあ更新したりとかね、暖房もできますし、そのうちにまあ水も通るだろうし、照明もまあ色もついたりとかね。まあ、いい感じで、仕事空間、冬の間の仕事空間とかね、合宿所とか研修所とかね、まあそんな感じで使えるかなという気がしております。それでは曲いってみたいと思います。こちら。
皆様と共に素敵な空気を続けたい、安心安全は笑顔から、萩原建設工業です。
オビリオカスがお勧めするノーリスビートニンコンロオルテ、スタイリッシュなデザインで調理中の温度が見える温度工夫機能など多彩な機能が充実、ぜひ毎日の調理に彩りを。詳しくはオビガスウィンターセール2023で販売中、12月22日まで開催。トカチのスポンサーの皆様、エグムイングでラジオ CM を流してみませんか？ご商売をより繁盛させるなら、お店の名前や会社名、取り扱う商品やサービス名の認知を高める必要があります。ラジオは音声なので、シンプルで覚えやすい。繰り返し告知されるので、しっかり記憶に残ります。リーズナブルな料金で、CM 制作のご相談から放送まで、しっかりフォローします。お問い合わせは、帯広市民ラジオ 25-5770、FM ウィングまで。商売はまず覚えてもらう、これ大事。
あのおバカな番組がとうとう本気を出すらしいですぞ。
あのポコピンが信じられねえな。
リスナープレゼントもやるらしいですぞ。ふーん、黙々とドーナツ店2000円分、
ほう、
万円競馬協賛レース目録、
うわお、
サーサイホテル宿泊券、12月22日の金曜ポコペンのテーマはプレゼント大作戦。
気になるプレゼントの中身は FM ウィングのホームページをチェック。
みんな応募してね。
俺も応募する。
レンさんはダメ。
フォトステーションの長谷川クリニックが10周年を迎え、リニューアル。
フリーワイファイで待ち時間も楽しく、待ち合わせも広くなります。お問い合わせは長谷川クリニックでホームページを検索。新しくなる長谷川クリニックで
屋根の巣守りが心配と不安になっていませんか？早めに対策しないと大変なことになりますよ。巣守り対策から屋根の雪下ろし、除排雪、補修まで、ぜひスーパーマン金太郎雪下ろし隊にお任せください。大橋の4000番お電話ください。スーパーマン金太郎。
更新電子版フルリニューアル、 私の地元、今どうなってるんだろう。
今伸びてる会社ってどこ。
今目の前のこの町のこと、身近なニュースが早くわかる。私の町のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
はい、先ほど聴いていただいた曲は UMI で Down to Earth でございます。まあ、冒頭お話をしたですね、広島県は竹原市、たまりというところで点数をさせていただきました。で、まあ、若手を一人ですね、連れて行きたいなということで、連れて行きましたが、広島ということなので、で、参りをしてですね、前日に入って、広島に入って、平和記念公園と、それから資料館。まあ、これは絶対に外せないな、ということで、計画をさせてもらいました。で、さらに加えますと、世界中のですね、バックパッカーたちが広島に来るわけですよ。で、まあ、彼らは普通のホテルにはまず泊まることはないので、泊まるとすれば、ドミトリーと。要はまあ、共同部屋、共同キッチン、リビング、風呂、シャワーみたいな感じでね、まあ、バックパッカーの連中が泊まるわけですよ。で、もう泊まるならそれやな、ということで、決め打ちをしておりまして、ドミトリーに泊まるよと。ということで、手配をいただきました。ところがですね、大阪から高速バスで、まあ、夕方、こう出たんですが、6時間かかるということで、着いて、それからバスを探してうろうろ、まあ、平和記念公園のすぐ近くなんですけど、12時になったんですね。24時過ぎてしまって。で、まあまあ、バックパッカーの連中が元気やから、もうワイワイ盛り上がってるやろうということで、まあ安心しつつ行ったんですが、まあ一人はなんかこうパソコンに向かって書き物してるみたいな感じでね。で、もう一人はなんかカップ麺が作ってたかな。で、もう一人は、韓国の方ですけども、一人こうまったりしてたみたいな感じで、なんかこう寂しいなと。そんな感じだったんですが、まあ、少しぐらいはね、会話をして、明日どこ行くのとか、まあ、そんな感じだったんですけど、まあ、雰囲気だけをこう、味わって、ということでね、まあ、その日は、まあ、シャワーを浴びて、まあ、寝るか、ということで、お酒飲んでみたのかな。まあ、次の日は朝7時に起きてですね、朝ごはん食べて、平和記念公園行って、資料館は8時半に、開くので、その前に原爆ドーム行って、その、まあ、お祈りを捧げてと。まあ、そんな感じでございました。で、まず原爆ドームに行きました。平和記念公園に行って、その碑文、それを確認してまいりました。過ちは二度と繰り返しません。安らかに、お祈りくださいという碑文なんですが、これ、主語がないんですね。で、過去、キューバのチェ・ゲバラと、それから、ルバング島に24年だったかな、戦闘状態で残っておられた小野田博夫さん、この碑文を見て怒るんですね。どちらだって、日本なのか、中国なのか、ということで怒るんですが、ちょうど私、その当時ですね、小野田博夫さんが戻ってこられて、この平和記念公園のところで、弟さんと揉み合いなんですね。で、これ自分のことで揉み合いになってたんやな、と、今から思うと、まあそうなんですけど、こっちは入った。っていうことだったんですが、まあそんなことをね、頭に置きながら平和記念公園に行って、資料館に行ってまいりました。で、やっぱり修学旅行生が、何校かね、こう来てて、すごいこう、ごった返してたんですね。で、まあ、高校生たちは、その展示のもの、あるいは説明を見てですね、こう軽くこう通り過ぎていくんですね。あ、瓦が溶けてるわ、ガラスが溶けてるわ、すごいなと。で、結局彼らは、その展示の、その物質的なところ、まあ、目で見て、こう、思ったことっていうぐらいのとこなんですが、まあ、私はですね、以前は、この戦争がどうして起きたのか、 で核兵器を使うに至ってはですね、その開発に誰がお金を出したか、ウラン鉱山は誰が抑えたかというようなことで、非常にこう怒りの気持ちがあったんですね。で、自分たちの支持、記憶のためにですね、開発をして、核兵器を作らせて、ウラン鉱山を自分のものにして、利権を得ると。そのために40万人が、お亡くなりになったということでね、まあ、ひどい話やな、ということで、こう、怒ってたんですが、今回、まあ、何遍目かをちょっと忘れましたけど、行くとですね、この広島、の、この産業がどうして起きたか、戦争がどうしてこう作られたのかっていうようなことは十分まあ理解するつもりなんですけども、じゃあそのね、ことに対して怒ってただけじゃあかんよね、どうすれば回避できるかということなんですが、まさに今自分はその立ち位置にいるんだなということを最近認識をいたしまして、要は食い物が豊富でみんな健康で幸せであれば誰も困らない。誰も困らなければ困るような、戦争だとかですね、紛争だとか、国同士の歪み合いとか、そんなことは必要なくなるんじゃないかなと。要は食い物。これがもう豊かで、まあ、誰も困ってなければそんなことにならんなと。まあ、そのために、自然栽培で、まあ、我が国がね、裕福に自給できれば、まあ、それでいいのかなと。で自分に与えられたその仕事、使命は、まあそういうことだな、というふうに最近思うようになりまして、その広島の資料館に行っても全然歯が立たないですね。まあ自分のその、やるべきことをこう再認識するという感じでね。まあちょっとこう、年々考え方がこう変わってきて、まあ、いいふうにこう変わってきたかな、というふうに思うわけでございます。まあそれをね、まあ、不幸を回避できるのは脳しかないという結論でございます。そんな話でございました。それでは曲いきたいと思います。こちら。 W ジブリーでフィールアウェイ聞いていただきました。さあ話は変わってですね、我が国は2050年に、有機の割合を、25% にしますということを農水省が、旗揚げをしておりました。これはですね、緑の測量戦略というタイトルがついております。で、まあ普通戦略であればですね、その目的がはっきりと謳われてなければいけないのですが、これに関しては目的が謳われておりません。ただ、やるんやというだけのなんかわからん戦略でございます。で、今現状ですね、有機の割合がどれぐらいかと言いますと 0.2% というふうに言われております。ほとんどないのと一緒と。いうことですね。で、ヨーロッパ諸外国は、まあ、9% とか 13% とかですね、25% とか。まあ、まあ、進んでる国もかなりあるわけですよ。で、まあ、我が国はもう先進国と言えるのかどうかわからないですが、この、有機、オーガニックの比率はないのと一緒という非常にこう悲しい状況でございます。で、この有機の割合が 25% ってどれぐらいのことやというふうにこう考えますと、我が国の農地はですね、400万ヘクタール。ということは、4分の1、100万ヘクタール。どれぐらいっていうと、北海道全部なんですね。いや、無理やろ、嘘やろ、みたいな話ですが、これね、説明の時に資料をこう出されて、プロジェクトだとこうやられるんですが、グラフの右肩が上がってるだけなんですね。根拠なし。まあ、単にこう数字作っただけみたいな感じだったんですね。で、まあ私の有機の師匠が基調講演されてたので、一番前にこう座ってたんですが、質問はって言われて、はいってこうやって手を挙げて、予算はどれぐらいこう組まれてるんですかって言ったら、農水省の方も、北海道庁の方も、わからんって言ったんですよ。知りませんってね。いや、だいたい、概算イメージで、どれぐらい、何億とか何十億、何千億とか何兆とかあるじゃないですか。どれぐらいですかってイメージで、こう、概算でいいんですけどって、それもわからんとかって言われて、いや、そんなことないでしょって、なんとなくこう、イメージでこれぐらいとかあるんじゃないですかって、結局は、わからないで押し切られて終わって、だったんですね。半回ぐらい四国行ったんですけど、まあそんなお粗末な内容ながらですね、北海道庁さんは、振興局主体で、オーガニックの研修会というのを組織されまして、先日第1回目の、研修会が開催されました。多分300人ぐらい出席されてたんではないでしょうかということでね。私は、うちのメンバー4人で行ったのかな。と知り合いはね、たくさんまあ来られてたみたいなんですけど、やっぱり一番前に座りました。で、まあ試験所の方たちがですね、品質試験だとか、いろんなことをこう発表されるんですね。いや、これってな、現場でどう生かされるのかな、みたいな、まあ試験所さんの発表報告だったんですけど、それが第1部。第2部は、物流業者さんとのマッチングなんですけど、第1部が終わったところで、何か質問はございますかというふうにこう言われたんですが、シーンと静まり返ってたんですね。で、私はまあ質問するつもりで、一番前にいたので、はいという感じでね、この、はいというふうに言って、手を挙げるこの瞬間のね、なんていうの、もう、静けさを打ち破る、この感じがむちゃくちゃ好きですね。冬池に蛙が飛び込むよりももっとなんかこう、すごいね、衝撃を感じるんですが、まあそれが好きで、まあ行くんですけど、で、まあ質問内容はですね、まあ肥料なくてもですね、通常栽培の、200%、300% を確保できる体系が完成しております。で、野菜とかね、カブラとか大根とか、まあそういうのに限っては、すみません。1000% を超えてますという、そういう体系が存在してるんです。これは可能なんです。という話をした。で、まあ試験場の方たち、あるいは、北海道庁の方たちは、 こういう体系が存在をするということに対して示唆されますか、要は関わりますか、応援しますか、研究研究しますかという話なんですが、返ってきた答えがですね、全然関係ない話が返ってくるんですね。で、いや、質問はそういうことではなくてって質問の意味分かっておられないようですが、すみません、もちろんお願いしますって言ったら、また違う答えが返ってくるんです。で、またもう一回同じことを言ったんですが、違う答えが返ってくるということで、はぐらかされてるんですね、要はね。そしたら、司会の女性の方がですね、他にも質問される方がいるので、ここで切りたいと思いますとかって言われて、誰も質問する人いないやん、みたいな感じなんですけど、結局、まあ、マイクを返してくださいということなんですね。で、返す前にですね、このような面倒くさい案件に関しては、一切手を出さないということを理解いたしました。ありがとうございましたって言ってマイクをこう返したんですが、まあ、会場にはですね、普段お付き合いしているこう仲間の方たちが、まあ、たくさんおられたみたいですけど、みんなめちゃくちゃ受けてたらしいですね。いや、おもろいなみたいな感じで聞いてくれていたようですけど、まあなかなかね、その、試験研究されている方とか学者さんたちは、まあ自分たちが普段やってること、やれることの延長しかやれないということで、まあ悲しい、現実やなということで、まあ結局はですね、自分たちでやるしかないんですが、今回の目的は、こういう栽培体系は存在するんです。しかも、行政とか試験場とか学者さんは一切これには手を出しませんということを、300人を前でこう言いたかっただけなんですね。みんな知っといてねって、こんなことなんですよっていうのが言いたかっただけということでね、まあ行ってきましたということで。まあ目的はですね、十分達成されたので、まあ私はまあ満足だったんですが、その後の懇親会はですね、そのネタでもやがて結構面白かったらしいんですね。私はまあ別の、忘年会があって行けなかったんですけど、まあなかなかこう、一席も二席も投じることができて、よかったなというふうに思う次第でございます。それでは曲行ってみたいと思います。こちら。
When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, woman to nature. When you're unwanted, you shall run in your home. When you're gone, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. When you're strange, people are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, only two witnesses. When you're unwanted, streets are often dark. When you're down.
ドアーズで People are strange 聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。読ませていただきたいと思います。矢部田さん、こんにちは。明日は、冬至ですね。もう、この冬至の方がね、私嬉しいんですよ。冬至過ぎると、日が長くなるというね。まあ、日暮れは冬至10日前が一番早いんですけど、だんだんこう日暮れが遅くなってるということでございます。先日、小さなかぼちゃをお隣さんからもらったので、一日早く豚肉のバター炒めにしました。写真を添付しますね。添付していただきました。なんかね、すごい、これでご飯もりもり食えそうな感じですね。生の柚子も買ってきたので、明日のバスタイムには柚子を刻んで、切って入れて、柚子にして香りを楽しんで入ります。って書いていただきました。クリスタルさん、いつもありがとうございます。まあ、話は変わってですね、まあ、水がね、まあ大変やという話なんですが、まあ、漏水のね、工事で、まあ、来ていただいた職人さんがですね、以前担当された方ということで、もう、この家の配管とかですね、仕組みとか縛れ方とか、もう知り尽くしてるということで、ものすごい運が良かったな、ということで喜んでたんですよね。で、床暖房潰れて、みんなで寒い寒いってこう震えてたらですね、ポロッと、床暖の SF ストーブあるんですけど、って言われるんですよ。あるってどういうことって、まあ第一意見さんだから会社にはもちろんね、あるだろうし、ということで、いや、はい、ちょっとこう使ってたやつ、使ってないの、あるんですよね。って言ったら、もうすかさず、言うてください。って言ったら、どうしようかなみたいな感じでこう言われてたんですけど、最終的には譲っていただいたんですよね。で、まあ照明もですね、昔のこうちょっとシャンデリア風の古いやつが火も切れてですね、オンオフできなくて、どうやって直そうかってやってたら、いや、照明もあるんだよね。ある、ください。LED の照明、来ました。で、FF の床暖房、来ました。もう2階も照明欲しいって言ったら、あるよ、みたいな話で、世の中にこんな親切な人いるのっていう感じでございました。まあ本当にね、まあトイレのドアノブだとかですね、なんかこう、この人ここまで人にこう親切にするっていう、その心構えというかですね、まあすごい人やなって。で、まあ、こっちはですね、ハイエナみたいなもんですから、もう頼り切るわけですよ。あれも頼む、これも頼むみたいな感じで。まあ、本当にね、いい方に巡り会えたなぁと、このうちでもこの方に来ていただいてって、まあ、みんなでね、こう、使おうかっていう時に、いや、これ困ったなって、言ってる時に助けてくれるんですよ。もう、本当にね、まあ、困った。た時にこうやって助けてくれる人がこうね現れるっていうのはまあ本当に確率から言うとかなりこう低いと思うんですけど、まあ助けてもらってね、もう本当に良かったなという感じでございます。まあ本当にね、あの恵まれたこうね展開をこうもらってるなということでね、まあ嬉しい限りでございます。まあ、そうこうしてるうちにですね、今日もお金の時間が近づいてまいりました。最後に曲を一曲をおかけしとこうかな。じゃあ、曲いってみたいと思います。こちら。 ただいま聴いていただいている曲はですね、ヨシエ N でレミニセンスでございます。来週はですね、シンプルライフとかについてございます。私の次の放送は年明けになりますね。まあ、年末ね、皆さんお忙しいことがね、まあ、たくさん目白押しだと思いますが、まあ、風邪などひかれないように。まあ、私ちょっとね、広島の移動バスの中でね、風邪、インフルなのかコロナなのかわからないようなものをもらいまして、熱出してね、まあ、寝込んでたりということですが。それでは、良いお年を、さあ、お耳にかかりましょう。さようなら。